ふわりと浮き上がると、私たちは大変高いところに来たように思いました。波が行ってしまうので、地面に足をつけると、海岸の方を見ても、海岸は見えずに波の背中だけが見えるのでした。そのうちに、その波がザブンと砕けます。波打ち際が一面に白くなって、いきなり砂山や妹の帽子などが手に取るように見えます。それがまたこの絵なく面白かったのです。私たち三人は土曜波が危ないということも何も忘れてしまって、波越しの遊びを続けさまにやっていました。あら、大きな波が来てよ。と、沖の方を見ていた妹が少し怖そうな声でこういきなり言いましたので、私たちも思わずその方を見ると、妹の言葉通りに、これまでのとはかけ離れて大きな波が両手を広げるような格好で押し寄せてくるのでした。泳ぎの上手な M も少し気味悪そうに陸の方を向いていくらかでも浅いところまで逃げようとしたくらいでした。私たちは言うまでもありません。腰から上を飲めるように前に出して、両手をまたその前に突き出して泳ぐような格好をしながら歩こうとしたのですが、何しろ引きがひどいので、足を上げることも前にやることも思うようにできません。私たちはまるで夢の中で怖いやつに追いかけられている時のような気がしました。後ろから押し寄せてくる波は、私たちが浅いところまで行くのを待っていてはくれません。みるみる大きく近くなってきて、そのてっぺんにはちらりちらりと白い泡が砕き始めました。M は後ろから大声を上げて、そんなにそっちへ行くとダメだよ。波が砕けると巻き込まれるよ。今のうちに波を越す方がいいよ。と言いました。そう言われればそうです。私と妹とは立ち止まって仕方なく波の来るのを待っていました。高い波が屏風を立て連ねたように押し寄せてきました。私たち三人はちょうど具合よく砕けないうちに波の背を越すことができました。私たちは体を揉まれるように感じながらもうまくその大波をやり過ごすことだけはできたのでした。三人はようやく安心して泳ぎながら顔を見合わせてニコニコしました。そして波が行ってしまうと三人ながら泳ぎをやめて元のようにそこの砂の上に立とうとしました。ところがどうでしょう。私たちは泳ぎをやめると一緒に三人ながらズボリと水の中にくぐってしまいました。水の中にくぐっても足は砂にはつかないのです。私たちは驚きました。慌てました。そして一生懸命に面かきをして、ようやく水の上に顔だけ出すことができました。その時私たち三人が互いに見合わせた目と言ったら、顔と言ったらありません。顔は真っ青でした。目は飛び出しそうに見開いていました。今の波一つでどこか深いところに流されたのだということを私たちは言い合わさないでも知ることができたのです。言い合わさないでも私たちは陸の方をめがけて泳げるだけ泳がなければならないということが分かったのです。